衆院選挙総裁選がありましてね、まあ、少しは決めようと、ちょっとは国民の権利を認めろと、そういうの思うんですよね。安倍政権でせっかく憲法議論ができると思ったら、朝日新聞の陰謀で、まあ、他も毎日新聞とか NHK なんかも協力しましたけどね、何しろ前半は盛りかけのやつをやって、後半は桜の会やってですね、ああいうものはそれやる必要あるかもしれないけど、国会に調査委員会を置けばいいんで、国民にもですね、選挙で議員を選んで、その議員が議論するチャンスを朝日新聞が奪うというのは一体どういうことですかね。朝日新聞は民主主義ってこと知らないんですかね、一体ところで、そういうことで、日本は70年前にある程度決めた防衛だとか、そういうことをですね、もう全く周辺の状況が変わって、みんなが文句いつも非難してる、韓国ですらですね、大統領が、朝鮮戦争の終結宣言をしようかって言ってるぐらいなのに、日本は何にもできないじゃないですか、戦争の後。何ですかね、一体これは。2番目、今日はですね、100歳人生がもう来るんです、来てるんですね。私の調べだとちょっとね 2,3 年あやふやなんですが、去年か一昨年に50歳を超えた人の平均余命が50年を超えたと思うんですよね。そうしますと、もう50歳以上、50歳を中心として100歳人生になったってことなんですね。それから今年か来年かですね、50歳よりか若い女性と50歳よりか年取った女性の数が確か等しくなるんですよ。いよいよ、まあ、50歳までの第一の人生と50歳以降の第二の人生という2つがですね、まあ、日本人の人生になるわけですね。なぜかと、今まではですね、まあ、50歳まで働いて、まあ、15年余生を送るということで、まあ、余生っていうのは15年っていうのが日本の概念なんですね。だから男性の平均寿命が70歳の時には70-15イコール55だから、55歳の定年というのが長く続いたんですけども、だいぶ前にですね、それは55歳でもう年になって働けなくなるっていうんじゃなくて、まあ、日本人の概念では15年が老後ですからね、まあ、最初の10年は旅行行ったり、まあ、暇な人生を送ってご苦労さんと、残りの、まあ、死ぬ前の5歳っていうのは、まあ、病気がちになりますからね、まあ、病院外用をしたりして死ぬと、まあ、これが日本人の平均的寿命だったんですよ。ですから、まあ、55歳まで働いてっていうことで、まあ、その間に結婚もし、まあ、だいたい結婚年齢が25歳ぐらいでしたからね、55っていうともう息子娘が30に近いわけですから、まあ、だいたい、まあ、次の結婚もしてると、まあ、いうようなのが日本人の基本的だったんですよ。ところが男性の寿命がどんどん伸びて80になったんで、80-15で65まで、今仮にですね、定年を延長したような形になってるんですけども、それはですね、ずるずるずるずる決めてきたというだけで、積極的にですね、日本人の幸福をもたらすにはどうしたらいいかってことを考えてるわけじゃないんですよ。特に0歳から50歳っていうのは一応の計画もありますが、50歳から100歳って言ったら、むしろね、もうどんどんいらねえ、お前いらねえっつって定年をさせる、車の運転はさせないっていうことでですね、どんどんどんどん排斥していってんですよ。そうすると昔と違いますからね、0歳から50歳までと50歳から100歳の人口がほとんど同じになるんですから、もうほとんど、まあ、女性は同じになったんですけど、それはね、やっぱりね、50歳までの人がね、50歳以上の人を雇用するなんてことは、年金を払うなんてことはもうできませんよ。年金ってのはだいたい1960年から日本はスタートしてるんですね。まあ、軍人恩給とかそういう特別な公務員のものとか、そういうの特別なものは除きましてね、一般国民は1960年からです。その時の1ヶ月の最初の掛け金が100円ですよ、一月。だから、まあ、年金だってそんなに歴史があるわけじゃないんですね。1990年から2000年ぐらいにかけてやっと年金で生活できるっていうなっただけで、それもやっぱり制度設計にいろんな問題がありましてね。だから、それで今はどういうことになってるかっていうと、総務省の統計をこれ私がまとめたんですが、20歳から50歳ですね、まあ、働き盛り20歳から50歳の人の 保有している資産が平均1300万円。それから50歳から80歳、まあ年金世代ですよね。その人の平均資産が4300万。3倍以上違うんですよ。だから貧乏人、若い貧乏人が年取りの金持ちにお金を渡すという年金、まあ、年金はね、積立年金とか給付年金とかいろいろあるんですが、まあ、積立年金をこういう時に言い訳に使うことができるんですよ。自分が積み立てたやつを使うんだから、いやそんなことなってないんですよ。実際に調べてみればよくわかるんですけどね。ですから、まあ、そういうねお金の計算よりかむしろね、もっと大切なのは、日本人がせっかく100歳人生になったのなら、100歳の人生を楽しく幸福に生きるための制度設計っていうのが中心であって、年金議論が中心じゃ本当はいけないんですよ。その意味では本当はですね、まず日本人の100歳人生、50歳までの第一の人生ですね、これは10歳ぐらいまで成長して、20歳まで勉強して、20歳で就職して一生懸命働いて、まあ、そのうち結婚して子供を持って、まあ、家もローンで買って、ローンで一生懸命払って、家族の幸福のためにみんなで努力して、そして50歳ぐらいになると子供も卒業してという人生ですね。これは本当の人生ですよ。笑いあり、涙ありですね、苦労あり、楽ありという人生、これこそが人生なんですよ。だけども今は50歳から100歳までの人生って言ったらですね、まあ、余暇を楽しむとか、余暇っていうのは本業があっての余暇でね、本業をまとめてやって余暇をまとめてやるなんておかしいんですよ。それからまあブラブラして、健康に気をつけてっていうのはこれも人生じゃないですよ。ただ生きてるっていうだけですよね。だから50歳から100歳の人生も生きてる人生にしなきゃいけないんです。生きてる人生ってことはやっぱり働くこともあり、だから定年はどんなに短くても80歳ですよ。定年は80歳。ですから年金をもらうのは80以上、もちろんね体が悪くなる人もいますよ。これはまあ若い人でもいるんですけどね。だからそういう人はできるだけケアして、それでまあ若くても年取っても年齢に関係なく年齢差別をなくすってことですよ。今女性だからなんてもう言うことほとんどできないですね。またそういう体制にどんどんなってきました。それと同じようにあなたは70歳だからって言っちゃいけないんですよ。70歳でちゃんと働ける人山ほどいるんですから。それからそういう人生の目標やってる人いるわけですからね。だけども今はね75になると突然働いてても、あの国民健康保険かなんかに強制的に変えられるしですね、全然自分の体はピンピンしてるのに介護保険は取られるしね。だからもう全然変なことになってるわけですよ。これはどうしてかっていうと、もう100歳人生で日本人がどういう幸福が望ましいかということを全く考えないで、もう考える力を失ってきたんですね。だから人生設計とはないんですよ。文学者も50歳から100歳っつったらですね、いかに静かに生きるかとかねなんとかの老後とかそういうのになっちゃうんですよ。老後じゃないっつってんですよ。50歳以上は老後じゃない、第二の人生だっつってるんですよね。まあ、第一の人生、第二の人生っていう、第一第二と分けるのがおかしいっつってのは順番がそうだから、それはまあいいとしてですよ。それから哲学も、それから社会制度設計もですね、やっぱり学者の人たちもね、50歳から100歳までは余計な人生だなんて昔のことを考えずに、やっぱりもっと積極的にね、100歳人生の中で日本人の幸福はどうするか、それから後に2段ぐらい後にお金はどうするかってなるはずなんですよ。まずお金じゃないですからね、人生は。まず人生そのものですから、働く場所、働く種類、何を期待するか、それからもしあの70歳以上のアクセルとブレーキの踏み間違いなんて20歳よりか少ないし、調べたらですね、新聞はいい加減なこと言ってますが、全然決して20歳代よりか交通事故も少ないし、だから70歳の人が運転しちゃいけないってことは全くないんですよ。ただいじめなんですよ。だからね、年取りをいじめてお前早く死ねという時代はね、もう遅い、もう終わりなんですよ。むしろ第一の人生を送ってる人と第二の人生を送ってる人がお互いに認め合って生きる時代なんですよ。だって数が同じなんですから、どっちが日本人なんだって言うんですよ。だからまあこれもね、衆議院議員選挙、まあもちろん昔のしっかりした自民党だったら自民党の政調会長がちゃんとやるでしょうけど、今もうやらないですからね。もうこの小選挙区制ですから、まあ、どうにもなんないわけですよ。だからまあ とにかくまあそういう愚痴は言ってもしょうがないので、とにかくですね、我々は衆議院議員選挙と自民党の総裁選を通じてね、やっぱりそういう政策を持ってる人ですよ。なんか老人をつまはじきにするとかね、年金問題をね、なんとか言うなんて、年金問題なんても古いんですから、少なくとも政治課題では古いんですよ。そこのところをしっかりやりたいですね。そういうしっかりやる人を選挙で選ぶ、まあ、小選挙区制ですから、まずそれを変える。まあとにかく一件一句には変えなきゃいけないですね。一件一句に変えて、まあ、全国区はなくてもいいんじゃないかと思いますね。比例区なんて絶対ありませんよ。あんなね、投票もしない人が受かるなんていうのはもう話になりませんからね。これはもう議員中心にものを考えた場合に限られますから、まあ、そういうことで一つきちっとした日本国という制度設計をしてもらいたいと思います。